んこんにちは。教団メディアセンターの堀田理沙です。今月はアドラ日本支部長、教団災害援助コーディネーターの浦島康成先生を迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月号の特集は災害への教会の備えということですよね。
はい、昨年10月号のライフでも浦島先生の同じテーマでご執筆いただきましたけれども、その時は論説で1ページだけでした。で、今回は特集で取り上げておりますので、より深くより広くこのテーマで紹介させていただいております。で、実は今この収録を行っているのは1月17日です。で、阪神淡路大震災が起こってからちょうど24年目というですね、日になります。で、当時私北海道の教会にいたんですけれども、1月のその震災が起こる3ヶ月前の10月に北海道で東方沖地震というものがありまして、震度6を経験したばかりでしたので、どうしても人ごとに思えず、でかといって飛んでいくわけにもいかずに、テレビでのその様子を見ながらお祈りするしかなかったというですね、そういうことを思い出します。
そうだったんですね。阪神淡路大震災が起こった時はちょうど私は1歳ぐらいで、まだ赤ちゃんで、すごい赤ちゃんだったのであまり何も覚えてはいないんですけれども、祖父母がその時淡路島にお家があって住んでいたんですね。で、やはり地震でお家が壊れてしまって建て直すことになってしまったんですけれども、その近所の周りのお家もやはり倒壊してしまったり壊れてしまったりで、本当に大きな災害だったんだなということを実感しました。はい、幸い2人は無事だったので、それは良かったなと思ったんですけれども、先生はどうでしたか？
はい、私は当時進学科1年生で、千葉県大多喜町のキャンパスにおりました。で、日本でもですね、この震度7っていう地震が起きるんだなということがまず驚きだったんですけれども、そして、早速ですね、私の先輩とか同級生たちは、ボランティアにですね、出かけていたんですが、なぜかですね、今思うとすぐに行けばよかったと思うんですけれども、お恥ずかしい話ながらその時の私はですね、すぐに行こうという気持ちになぜかなれずに、皆さん行ってらっしゃいと見送ってしまったというですね、本当に悔いだけが残るような、そんな思い出があります。
地震に限らず災害っていつ起きるかわからないっていうことですよね。
そうですね。
はい、だからこそ年の初めに、教会としてどのような備えができるのかということを考えてみましょうというのが今月号の特集の内容だったと思います。
はい、特にこの地震ということを考えますと、事前の予測がほぼ不可能ということに加えまして、そして突然襲ってくるということ、一旦この地震が起きるとその被害の範囲とか、そのですね、規模というのは非常に大きいということでは、やはり最大限の、警戒が必要かなというふうに思っております。このイエス様のですね、予言の中にもあります通り、この終わりの時代になりますとですね、地震や飢饉がですね、起きるだろうとイエス様はおっしゃってますが、その通りですね、この地震は本当に年々増える傾向にありまして、特にこの20年ぐらいはですね、世界で起きる大きな地震というのは本当に急に増えている状況があるんですね。また日本国内でも最近は毎年こう水害が起きるというような状況があります。1時間に50ミリ以上というですね、雨というのはもう本当に猛烈な雨と表現するほかないような雨ですけれども、その雨が降るですね、日数が毎年増えているんですね。そのようなことのこの原因の一つとして、やはりこの地球温暖化ということが挙げられますけれども、地球が温まりますと当然この海水の温度も上昇するということ、でこの海水の温度が上昇すると、私たちのですね、日本に毎年やってくる台風もですね、その勢いが非常に増すということがありまして、今後はですね、いわゆるこのスーパー台風と呼ばれるような猛烈な台風が日本列島にも直撃するというような状況が予測されています。はい、
年々本当に災害が多くなってきているなと思いますし、特に昨年は日本でやはり地震とかまた水害というものが本当に多かったなと思いました。ね、本当にイエス様の予言の通りになっているんだなというふうに実感しました。
はい、
でもこのイエス様の予言というのを知っているからこそ、教会では備えていくことができるのかなということも思いました。
はい、
私たちがどういうふうに備えていくのかということは、はい、ライフ誌を読んでいくとしまし、読んでいただくとしまして、はい、実際にすでに全国の教会でこういうことを備えていますというケースはありますでしょうか。
そうですね、例えばですけれども、まあ、私も全部知ってるわけではありませんが、例えば大阪センター教会などでは、まあ、非常に教会員の多い教会の一つですけれども、安否確認の手段の一つとして教会の方がですね、お住まいの地域ごとにいくつかのグループにあらかじめ分けておいて、そのグループごとに安否確認ができるようにというような工夫をしておられました。まあ、やはり大きな災害時はですね、電話とかメールといった通信手段が使えなくなる場合がありますので、この電話連絡網があるというのはもちろん基本ですけれども、それだけではなくてですね、そのような工夫があると良いかなというふうに思いました。また仙台教会などではですね、地域の消防署の方を教会にお招きして防災訓練をしておられたりとか、あるいは小金井教会ですね、もう同じような取り組みをしておられるんですが、ここでは町内会としてのですね、プログラムとしてその防災訓練を消防士の方をお招きして行っておられるということで、この教会の備えというところにとどまらず、この地域としてどう備えていくかということを教会中心に考えるということで、そのような機会にですね、地域の方々に教会に来ていただくということもできますので、とても良い取り組みだなというふうに思います。
ありがとうございます。地域も巻き込んで一緒に防災訓練をしていくということで、このような教会がもっともっと増えたらいいなと思いました。
はい、
はい。で、地域に対してボランティア活動を行っている教会の例というのがあるんですよね。
そうですね、はい、いくつかありますけれども、はいはい、今特に岡山教会が熱いですね。
熱い、
はい。昨年西日本豪雨災害が発生しましたけれども、はい、その中でも特に全国的に報じられました、岡山県倉敷市真備町という地域があります。そこでは2階部分までですね、住宅の2階部分まで水に浸かってしまうような本当に大きな水害となりましたけれども、今そこに仮設住宅が建っておりまして、その仮設住宅にお住まいの方々の中にですね、いろんなニーズがあるということをアドラがお聞きしました。そこでアドラとしてはそこの近くにあったですね、岡山教会の池松先生とか教会員の方々にご相談申し上げましたら、皆さんがとても前向きに考えてくださって、今ですね、足湯のボランティア活動をしてくださっているんですね。足湯というのは洗足式と違いまして、足は洗わないんですけれども、被災者の方にですね、1人15分から20分ぐらいなんですけれども、はい、お湯に足をつけていただいて、その時に、ボランティアの方が、手とか腕を揉んで差し上げて、日常生活の中でちょっとゆっくりほっこりした時間を過ごしていただくというものなんですけれども、その中でもしその被災者の方が何かその被災体験をお話しくださるとか、最近困っていることについてですね、お話しくださるということがあれば、そのことに耳を傾けるという傾聴ボランティアの一つでもあります。その活動をですね、今月に1回ぐらいのペースでしてくださっているんですが、先日この仮設住宅の代表者の方からお電話いただきまして、本当にありがたいとですね、良い活動をしてくださっているという感謝のお電話をわざわざいただくことができまして、本当に皆さんがですね、地域のニーズに応える良い働きをしてくださっているなと思って感謝しております。また教会というの活動ということではありませんけれども、水害とかですね、地震などの災害が起きるたびに、山陰の中学校あるいは高校の先生方あるいは生徒さんがボランティアチームを組んでですね、各地の、この災害ボランティアとして、活動してくださっていて、本当にアドラとしても感謝しております。
アドラでは国際援助ということで海外に向けてもいろんな支援をしておりますけども、はい、同時に国内でも活動しておられます。アドラとして教会にこういうことができますよっていうのは何かありますでしょうか。
はい、昨年もですね、日本全国で10カ所以上の教会でさせていただきましたが、教会としてのその備えを考える上での、防災セミナーをですね、させていただくことができます。
ではうちの教会でぜひセミナーをやってほしいという教会があれば、アドラの日本支部の方に、お電話かメールをすれば来てくださってセミナーをしてくださるということですよね。
そうですね、はい、皆様からのご連絡をお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。 今月のライフもまだまだ読みいただきたい記事がたくさん掲載されています。まだ教会でライフを読んだことがないという方いらっしゃいましたら、ぜひお手に取って見てみてください。では来月のアドベンチストライフニュースでお会いいたしましょう。ありがとうございました。